はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会進行を担当します、茅野史郎です。本日のテーマはですね、今日4月8日というのは、実は FM ピカウ氏が開局して丸11年という記念すべき節目なんですね。ですから11年目なんです。2001年の4月8日開局ということですので、はい、それでは今日は私ほか3名の方いますので、順番に自己紹介をまずしていただきます。はい、どうぞ。
二部谷在住の京也です。よろしくお願いします。
はい、引き続き仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、そして、ミキサーとしてお邪魔しております、アラです。よろしくお願いします。
はい、この4人でですね、このワイワイガイガイを進めてまいりますが、まずこのラジオというあのメディアですよね。で、この FM ピタウシというのはミニ FM ラジオ局でして、実はアンテナから100メーターぐらいしか電波を飛ばせない。あの総務省 の、 あの許可を得ずして飛ばすことができる、まあ、なんて言うんでしょうか、最低の範囲という、そういうラジオなんですね。まあ、しかし、あの神戸市にあります FMYY と同時放送してますから、FMYY はちゃんと地域 FM ラジオですから、半径3、4キロ、そして何万人という方が、聴取可能者として神戸で、ね、聞いてる方はそのぐらいはちょっと分かりませんけど、まあ、そういう意味であのミニ FM ではあるけれども、神戸のラジオ局を介して地域 FM ということでもやってる、そういうことがこの実は FM ピカウシなんですね。で、まあ、あの話としてはですね、ラジオっていうのはどういうような役割を持ってるかって一般論で結構なんですけども、まあ、あの京也さんも以前に、インタビューコーナーで出ていただいたり、
はい、
何回かお手伝いいただいてるんですけど、まあ、あと学生の頃にラジオどういうふうに聞いたとか、その辺も含めてですね、ちょっとみんなで話していきたいと思います。はい、まずどうぞ、京也さん。
はい。実は中学生の頃に、英語をちょっと6時ぐらいからやろうと思って早起きして、そのラジオ講座を聞いたりしてたんですけども、
チャレンジしますよね。
はい。
必ず
一度はみんな。
成果どうでした？
早起きっていうのがちょっとネックになって、でもそれを続けてたらもしかしたら今喋れたかもって後悔があります。
なるほど。
はい、
はい、中はですね、あの祖母がよくラジオで、あの台所で仕事しながらラジオを聞いたんですけど、人生相談とかですね、よく聞いて、それを一緒に後ろで聞いてるみたいな思い出がありますね。
何歳ぐらいの頃ですか？
小学生ぐらいの時ですかね。はい。何か何かやりながら、あとお店もやってたんですけど、お店の方にもラジオが常に流れてて、
なるほど。
うん、あのなんか手を離しながら聞けるっていうのはラジオの一番いいところかなと思いますね。
で、そのおばあさんまだ健在ですか？
あ、元気で、はい。
じゃ、まだお店もやってた。
お店はもうだいぶ前に辞めてしまったんですけど、はい、
どんなお店やられてたんです
か？あ、金物屋をやっていました。はい、
なるほど、はい、じゃあ釘とかそういうの売ってるんですか？
鍋とかね、そういうのも売ってましたね。はい、
はい、そうですね、僕は小学校とか中学校の時にやっぱり深夜ラジオを聞いてたんですよ。部屋にテレビがなかったんで、で、そう、唯一あったのは、あの、ラジカセ、カセットのデッキがあって、で、そこから、まあなんかあるかなと思って聞き始めたのが最初で、で、夕方の番組とかやっぱり深夜ラジオをよく聞いてて、面白いなと思いながら、毎朝、あの、学生の時朝、こう、眠い目をこすりながら言ってましたけど。
いや、私もね、ラジオってちゃんと聞いてなかったんだよね、高校の時とか。うん、仲間っていうか、同級生がオールナイトニッポンとか、そういうやつをよく聞いてて、なんか話題になるんだけど、それについていけなくてね、聞いてないもんだからさ。だからまあ私の場合、ラジオっていうのは、今でしたらその車を運転しながらね、
聞きますね、
聞いているんですよ。だから、で今ね、FM はすごい 音質がいいんだよね、やっぱりね。あの車のカーラジオでも。やっぱり AM はね、ちょっと音質は、
ちょっとなんかね、ノイズというか、うん、でもこう、音質の悪い感じもまたあったかくて、
私はどちらかというと、やっぱり FM の AIG とかね、そういうの聞いて、その音楽とかね、聞いて、うん、あと、NHK はよく聞いてますわ、大地放送とかね、
大地放送、
うん、ニュースですね、よく聞いてます。
第二放送で、いろんな外国語を聞くの好きなんですけど、はい、全く意味わかんないポルトガル語ニュースとか、かけて、そう、ふんふんとか言ってたら、全然全く意味わかってない。大体あれな、いろんな外国語を同じニュースだと思うんですけどね、中国語とか韓国語とか、 何回も流すので。
じゃあどれか一つ分かれば、まあ、違う言葉で言ってても、あ、これさっき言ってたなっていう。
かなみたいな、あの、時々日本人のこう喋っている、こう、ね、記事が取り上げられたりとかするので
。
面白いですね。
そういう使い方もあるんですよ。第二放送で。
はい、
だって私もね、あの、まあ、第二放送たまに聞いたとき、ロシア語ってあるでしょ、ロシア語だとか。で、あれ聞いてね、なんだ、ダダとかさ。そんなやつは、あ、そうだそうだっていう、ね。そんないくつかね、
うんうん、
その会話から覚えたのがあったけど。でも、隣の町でありながらね、あ、町じゃない、隣の国なのに、うん、英語だったらさ、ハローとかサンキューとかグッバイとかわかるけど、ロシア語では全然わかんないもんね。ね、隣の国なのに。だから、我々日本人はね、隣の国なのに全然言葉わかんないな。なんだっけ、ハラショーだかなんだかって。どういうこと
だっけ、ハラショーなんだっけ、
ミニシアかわかんない。ちょっと、
うんうん、
ちょっと今のは、あの、確実な情報。まあ、だからちょっとね、不思議な気がしますよね。隣の国なんですね。だって、例えば韓国だとさ、アニョハチムニカとかさ、アニョハセヨとかっていうのを、こう、ハングル講座で聞いたりするでしょ。
う
ん、でもロシア語ってそんな聞くことないからね。
やっぱ隣っていう感覚があんまりないっていう感じですね。
だから高校なんかではね、あれ、ロシア語も本当教えていいそうですよ。校長の裁量で。だから、校長裁量でアイヌ語も教えていいし、ロシア語も教えていいし、あの、朝鮮語もそうなのかな、なんか新聞で見たことありますよ。
アイヌ語ね、やれたら。
うん、そう、アイヌ語は本当はね、校長裁量でできるそうですよ。高校生だったらね。外国語の扱いとして。
小学校は外国語としては認めてはいけないみたいな、指導されましたけど、
ね。ああ、そうなんだ。じゃあ、アイヌ語は教えられないんだ。だって、外国語じゃないもんね、あれ、内国語だった。日本国内の
言葉。日本語ではない言葉ですけどね。
まあ、そうですね。それでですね、ちょっと話を進めていきたいんですけれども、はい、この FM ピサー氏の役割。
役割。
戦国さんはもう2年以上でしたっけ？
いや、1年半ぐらいです。
1年半ぐらい。まあ、強力なスタッフとして、
いやいやいや、
ニュースを中心に読んでいただいているんですけど、このピカウシの目指すところとかね、そういうところをまず、京谷さんからね、
あ
どういうところが、ピカウシの魅力であり、また目指していくとかというようなことをちょっと、自分の考えていく、
はい、
お願いします。
はい、まあ、インターネットを通じても聞けるということで、まあ、世界発信もできるし、あと多くのことを、ニブタニとかアイヌ文化のことを多くの人が知れるっていうのがやっぱり FM ピカウシのいいとこだと思います。
もう素晴らしい。模範解答だった。
はい。そうですね。ラジオってこう客観的に見た情報を伝えるっていう役割があるのかなと思うので、本当はコミュニティ、FM っていうんですか、こういうのね、よくわからないですが、
これはまあ電波の出力コレクターのミニ FM とかついてます方向になるんですけど、
本当はこう地域の人たちに自分たちのことが外からこう見られてる形でこう放送されるっていうのがすごくいいことなんじゃないかなと思いますし、ローカルなね、今日運動会だったとか、花見盛り上がったよとか、まだ相撲大会を祭りでやってるぞとか、そういう話を自分たちでこう喜び合いながら、ニュースとして届けられるっていうのがすごくいいところなんじゃないかなと思ってるんですけど、残念ながらご近所さんしか聞けないというところが、本当はもうちょっとね、3、4キロとか、まあ、10キロぐらいで町内全部に届くとかっていう風になったらいいんじゃないのかなと思ってますね。
そうですね、まさにその辺が課題です
ね。
はい、アナさんどうぞ。
はい、なんでしょう、目指すところ、それはでかい話になっちゃいますか。まあでも、ここに来て2年半、3年目になるんでしょうかね。今日もまあ後ほど、台湾の方の話とかも聞くんですけど、やっぱり、いろんな国の人も来るし、街の人も来るし、いろんな人が来て、いろんな話をしていくっていうのが一つここの魅力なのかなっていうのと、あと、まあさっき、戦国さんも言ってたように、本当はやっぱり地域の方にいっぱい入ってもらって、その方たちの声が、たとえこう、内輪の話題であっても、それを外の人が聞くことによって、あ、ピラトリ町ってこんなところなんだって想像できるのが、本当は多分いいと思うので、そういうところに持っていけるような形になるといいのかなと。自分のね、会社のことも、棚を置いてこう、偉そうに言ってみましたけれども。も
ともとは、なんかこう、アイヌ民族に向けてアイヌ語で発信するラジオっていう感じなんです か
ね。そうですね。やっぱりアイヌ語を普及させたいと。その一つの、メディアとしてね、ラジオを使いたいということが発想ですね。で、まあ、このラジオを始めるきっかけは、 あの、うつの災害放送ってあったんですけども、はいはい、そのうつ災害放送の機材がもう、なんていうの、使わなくなるよと、局が閉じられるので、それをきっかけとして、うちの父が、じゃあその災害放送の機材欲しいなって言ったら、実はリース物件でもらうことできず、結局自前で調達したんですよ。だそういうようなこともね、あったんですよ。で、まあ実際いろいろこう手伝ってくれた方が、そのアイヌ語だけ一方的にね、ずっと流しても、それはラジオとしては成立しないだろう。だから、ラジオ番組としてやりながら、なおかつその中にね、アイヌ語を少しずつ入れて、そのアイヌ語の普及を図ったらどうですかということで、現在の形でして、月1回ですからね。月1回1時間ということなんで、なかなか聞けないラジオというような、そういうことも言えるかなと思いますね。あと最後にですね、あの、ビラトリ町ではですね、トマトの生産額、ちょうど農協の総会が3月末にあったんですけども、その結果によると41億円の売り上げがあったそうです。
1
年間で。ですから、ビラトリ町のトマトっていうのは、その農産物でも主力産業になっているということが出てました。うん、もしこのラジオをお聞きの方でですね、あの、ビラトリ農協が販売しているニシパの恋人という、ジュースがあるんですけど、ニシパの恋人というとても美味しい、トマトジュースあります。地元で110円ぐらいで売ってるんですけど、あの、300ミリぐらいですよね。あまり大きくないね。あ、250か。
でも美味しい。
うん、すごい美味しいです。まあ、こういうような情報も流せるのは実はラジオの、なんていうんでしょうか、強みかな、と思っております。はい、今日はワイワイガヤガヤ、テーマはですね、今日は FM ピカウシ開局11年目と題しまして、お送りしました。以上でワイワイガヤガヤを取りさせていただきます。ありがとうございました。